つれづれ放送局プレゼンツ、なゆたのラジオ。皆様どうもこんばんは。始まりましたつれづれ放送局プレゼンツなゆたのラジオ、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはサクッと自己紹介コーナーということで、質問に一問一答しつつ自己紹介をしていきましょう。今回の質問は音楽を始めるきっかけになった作品です。
はい、本田です。音楽を始めるきっかけになった作品はエルレガーデンのペペロニクアトロです。よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、アイルロードです。バンプオブチキンのアルエです。よろしくお願いします。
お願いします。吉岡です。これもまた僕もバンプオブチキンのグロリアスレボリューションです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、このラジオは、各週土曜日の、21時、YouTube スプーンポッドキャストにて配信を予定しており、考える30分をコンセプトに、ナイトの3人が、様々なことについて議論雑談していくラジオになります。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。僕だけあれだったね、アルバム名だったね。
ああ、まあ別に全然いいんでしょ
う。うん、まあ、作品は作品だからね、
う
ん、
そうそうそう。
まあね、まあ、みんなバンドでね。
バンドでしたね。
そうですね、うん、あ、見事に。
まあね、世代が一緒だからね。
アイルさんバンプなんだ。
いや、もうちょっと友達にコピバン誘われまして。
ああ、なるほど。
あの、知らなかったんですけど、バンプオブチキン。
へえー、あ、そうなんだ。
これやるんでよろしくみたいな、
うん、
はあっつって。
ああ、そういう意味でのきっかけなんだ。
そう、
あ、
自分も一緒だね。
ああ、そうなんだ。
先輩からこの CD のやつ、この何曲目やるからみたいな、
へえ、
よろしくみたいなので、コピー用紙の楽譜とアルバムがポンって渡されて、えみたいな。
うん、いや、でもなんか青春だね、それ。
そうい
いな。
で、まあ、それからタブ譜の読み方をまず教えてもらってみたいな。そう、だから、まあ本当にやり始めるきっかけはそれだったね。
うん、
ああ、なるほど、ね、
一番最初はそれだね。
うん、
そう、僕はそのバンプのグロリアスレボリューションっていうのを、あの、親がバンプが好きで、
うん、
へ、
それで聴いてて、でその曲をたまたま聴いて、なんか自分の中にない価値観というか、世界観というか、音楽観というか、
うん、
なんかそこでね、なんか目覚めたっていう自覚がすごいあって。
マジで。へえ。
そう、はっきりと、なんか、あ、すごいってなんか思ったんだよね。そう、それをきっかけにその作詞とかを始めて、でそれで音楽作曲とかをやってったっていう。
なるほど。
だから割と原風景みたいな感じだね。
あ、レベル高いわ。うん、
いや、あの曲をコピーやるからって言って初心者に渡すにはなかなか難しい曲だなと思
って
た。
そうだね。
そうそうそうそう。
うん、
いや、よかった。そういうエピソードじゃなくてよかったなと
思って。はい、じゃあコーナーに移っていきましょうか。
はい。
はい。心理テストの真理を探そう。このコーナーは、ネットに溢れている心理テストをピックアップして、なぜこの診断結果に行き着くのか、質問の意図や理由など、心理テストの真理、誠の断りを、糧に考察するコーナーになります。ちなみに、このコーナーで出た考察は、我々の独断と偏見によるものになりますので、ご了承ください。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。今回も、アイルさんですかね、よろしくお願いします。
はい、心理テストを持ってまいりました。
はい、
質問をいたしますので、以下の4つから選んでください。
はい、
はい、あなたは買い物の帰りに坂道で転んでしまいました。その時持っていた買い物袋から何が転げ落ちたでしょうか。
はいはいはいはい。
はい、では A、 498円のお弁当。
おお。
コアだね。
いいとこだね。うん。
B、セール品の特上肉。
ああ、はいはいはいはい、
はい、
価格はないんだね。
ないです。
ああ、確かに。
うん、
はい、C、 たくさんのリンゴ。
よく CM であるやつ。
そうだね。
はい、では D、 手作りのおにぎり。
ああはいはいはいはい、
うんうんうん、では復唱いたします。
はい、はい、
A498 円のお弁当、B セール品の特上肉、C たくさんのリンゴ、D 手作りのおにぎりです。はい、どれを選びましたでしょうか。
なるほど、こんな悲しいシチュエーションないよね。
まあまあまあまあちょっとテンション下がるですよね。
しばらく引きずるな。なんかおにぎりだけ若干その買い物じゃないというか、ちょっとシチュエーションが違う気はするけどね。
まあスーパーでも手作りのね、
あそうかそうか、そういうことか、
売ってるところはあるよね。
ああなるほどね。あ自分じゃなくてもいいってことか。
うん、って自分は思ったんだけど。
ああそうかそうか、自分の手作りのおにぎり落としたらすげえ悲しいなと思って。
まあまあまあ、そこの細かなシチュエーションはある程度幅があるのかもしれないんだけど、まあ自分でも誰でも、まあ誰かが作ったおにぎり、スーパーで買った、スーパーで買った手作りのおにぎりでもいいし、まあお弁当にね、あの食べようと思ってた、あの自分かもしくは誰かが作ってくれたおにぎりが、まあ買い物袋にまあ一緒に入ってたかもしれないけれども。
なるほど。どれだろうな。
何を聞こうとしてるんだこれは。
そっから探り入れていかないと。
ちょっとね、推測がね。
いいっすよ。
はい、僕もいいっす。
はい、決まったようですね。
はい。
はい。本田さんは何を選びましたからね。
私は D のおむすびです。
おむすび。コロリン感があるけど。
うん。小むすび。
僕は C ですね。
ああリンゴですね、
うん、イメージだけど、うん、
ああまあ何か紙袋とかからね。
そうだね、うん、
うんうんうん、僕はちなみに本田さんと一緒で、おにぎりですね。
かぶるね。
かぶりますね。
じゃあ解説をお願いします。
はい、では結果ですね。
はい、
この診断で分かることはですね、あなたが今背負っているものです。
お、
坂道というのは、辛い状況を表します。
あなるほどね、はいはいはい、
でそこから転げ落ちたものというものは背負っているものを象徴しています。
ほうほうほうほう。
なので買い物袋から何が落ちたかであなたが今何を背負っているかが分かります。
はあ、全然予想がつかない、
うん、これは結構難しい、予想するのは難しいかなと思います。はい、では今じゃあざっと全部解説を、じゃあ読んでいきたいと思いますね。
はい、そうですね、
はいはい、では A、498円、約500円のお弁当を選んだあなた、あなたが背負っているものはお金です。
あやっぱそうだろうね、
うん、
金額を唯一明示してる選択肢だもんね。
確かに確かに、
はい、節約家でお金の管理もしっかりしているでしょう、計画的に買い物をし、うんうん、きちんと貯蓄もできているはずです。しかし損得で考えるため数字にとらわれてしまいがち。また欲しいものより安いもの、好きなものよりお得なものを選んでしまう傾向もあります。お金も大切ですが時には数字から解放され自分らしさを取り戻しましょう、ということです。なるほど、
セール品とはまた別の角度なんだね。
別ですね。まあ単純に、まあね、500円のやつも498円って表示するのはまあ いつものことで、まあまあまあお金ちょっとも安い方がいいみたいなね。
なるほどね、
はい、いやちょっと嫌だな。B が B が B がなんとなく分かったな。
まあまあまあ
どうぞ。
はい、では B、 セール品の特上肉を選んだあなたが背負っているのはプライドです。
はい
はいはい、ああはいはいはい、なるほど、はい、なるほど、
誇り高きあなたは自信を持つことの大切さを分かっています。うん、プライドイコール誇りですから、あなたは自分のために常にチャレンジをしているはず。しかし、うんうん、プライドが高すぎると自分をよりよく見せ完璧を装おうとします。うんうん、背負ったものに押しつぶされないようにプライドをコントロールするようにしましょう、ということですね。
なるほど。
うん、
まあたまに僕も買っちゃうときあるけど、まあ身の丈に合ってないものを、まあ、セール品で買うっていうのがたまにあるね。
ああそう考えるってことね。なるほど。
うん、
まあ、特上肉
だから、まあ、それはまあプライドだよね。うん、うん、
まあ、セール品っていうところはちょっとなんかね、フックというかあれだけど、
うん、うんうん、確かに、うん、まあ、実際そのシチュエーションだったら別にプライドとかないけどね、
うん、そうだよね
やったー買っちゃうけど、
ね、ラッキーっつって
そうそうそう
まあ、はい、では、C、たくさんのリンゴを選んだあなたが背負っているものは、他人との比較です。
ほう、
坂道をコロコロ落ちていくリンゴはあなたです。そして他のリンゴは、うん、ライバルを象徴しています、
へえ。
同僚よりも仕事ができると気分がアップしますが、先に友達が素敵な男性と結婚すると気分がダウンというようなシチュエーションもあるかなと。
なるほど。
他人との比較で一喜一憂しがちです。無用な競争で疲れ果ててしまうので気をつけましょうということですね。
ほう、
はあ、どうだろうなあ、まあ、気にしてるっちゃ気にしてるけど、気にしてないっちゃ気にしてないっていう、なんとも言えないところかな。
まあ深層心理では意外と、
あ、気にしてるのかもしれないね。
かもしれないよね。
うん、まあ、
表面上確かにそんな風に見えないけど。
そうだね。
うーん、
はい、なるほどですね、はい、はい。では D、 手作りのおにぎりを選んだあなたが背負っているものは責任感です。
お、
違った、言
わない。あ、よかったよかった
よかった、危ねー。
はい、手作りのおにぎりはですね、はい、はい、おにぎりは、信頼や愛情を示しています。あなたはみんなのために努力する強い責任感の持ち主です。仕事でもプライベートでも周囲の人から信頼を得ているはずです。また愛する人のために無理をしたり頑張って しまいがちです。責任感が自分の首を絞めていることもあるので、時には肩の力を抜きましょうということでしたね。
はい、その通りですわ。
なるほど。
お急に態度が。
まあ確かにわかるよね。うん、
うんうんうん。質問からこう結果が、まあ確かに連想しにくいというか、こう簡単に推測できるようなものではないけど。
うん。言われたら納得ができる。
うんうんうん。なんか、うん、そんなに間違ってないというか。
そうだね。
無意識の部分ではこう近い考えしててもいい、うんうんうん、おかしくないかなというふうには。思うね。特に A、B の選択肢なんかは結構分かりやすかったかな。
そうだね。
お金とプライドね。
うん。
プライドね。
でもセール品ってお前プライドをやすりしてるやん。
う
ん、
そうそうそうそう。
だから、まあ、そこはちょっと、ね、気になったところではあるよね。
吉岡さんの解釈が割としっくりくるのかもね。だから、その普段の価格なら買えないけどみたいな。
背
伸びしているね。背伸びしがちってこと。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうだね。誇り高きあなたはってもう説明文に入ってこないのか。誇り高いのはこう、ね、前提としてあるから。まあまあ確かに背伸びしがちな人、
そうそうそう、
人とかのまあこれを選ぶのかもしれない。なるほど。まあリンゴね。まあ確かにリンゴ。
他人との比較。
そのなんだろう。結構象徴としてこう比喩とかで使われることもあるから、そういうそののも込み込みなのかもしれないね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい。
まああなたたちはリンゴですみたいな、これなんかね、あの悪い方向の例えでよく使われてますけどね。
ああ、
そう、一つ腐ったものがあるとみたいな。
確かに確かに。
まあ、まあそうそうそう。まあなんかそういうなんか逸話というか、まあそういうのも込み込みのまあちょっとイメージでまあ組んでいるのかもしれないですね。これは。
なるほど。
けどなんか転がってるリンゴがあなたで他のやつは他者ですって言ってたけど、同じ買い物袋からは1個が落ちてるってことだったのこれって。
あ、うん、あの選択肢がそもそもたくさんのリンゴだから、
あ、
ボトボトボトボトって落ちてる、
ボトボトボトって、
うん、その中の一つがあなたですっていう。
そうそうそう。
ああ、いや、同じ買い物袋の中に複数のリンゴが入っていて、
そういうことですね。
あー、なるほど。
うんうんうん。
ドサドサゴロゴロって。
あー、なるほどなるほど、わかりました。
なるほど。うん
うんうん。本田さんは手作りのおにぎりを選んだ後に、うん、この診断結果を聞いて何を予想してたんですか？
確かにそれ気になる。
いや、なんか手作りって真心とか、
うんうん、
優しさとか、あ、
はいはいはい、
なんか愛情表現とか。
うん、
っていうのをだと思ったんですよ。
なるほど。背負っているものだ、ま
あ、背負っているものだと言われたらいや、もうなんか、うん、
ああ
ってなるかなと思っただけ。
深淵に若干手を
そうそうそうそう、
触れるかもしれない。
そうそうそうそう、まあ責任感だったらよかったなと思った本当、うん、そうだわって感じだった本当。
まあまあまあ、いやまあまあまあまあ、まあ冗談っぽく言ってますけど、まあ私のことはさておき、まあ本田さんは別にまあ合ってるなと思うけどね。
どういうことだ。
どういうこと、何に対して。
いや、まあ、責任感ある。
あ、責任感、
そうだ、 あるタイプだと思いますけど。
あざっ
す。別に3人ともあると思いますよ、責任感
は。あ、まあまあまあまあ。
けどまあそれに、まあ、背負ってあるけど別にね、そんなに重荷とかそういう感じにはまだね。
まあそうだね、うん、そこまでは別に思ってないかな、うん
う
ん、
そうだね、確かに確かに確かに、
うんうん、まあその信頼、仕事でもプライベートでも周囲の人から信頼を得て、またその人たちのために頑張ってしまいがちみたいないうふうにはまあ、
うん、
あ、書いてくれてるんだけども、まあ、うん、そこまでなんていうか、あの周囲に気を配ってないっす。正直そこまで周囲には気を配ってないっす。
ありがとうございます。はい、今回はこんなところでよろしいでしょうかね。
はい、
はい、というわけで、ぜひ皆さんも今回の心理テストについて考察してみてはいかがでしょうか。もし意見などがありましたら、コメントやツイッターにてハッシュタグなゆたのラジオで、つぶやいてみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。作り手の本音。このコーナーは我々なゆたが制作した作品について気に入っているところや苦労したところ、作品が持つテーマについて、話していくコーナーになります。今回の楽曲はハルモニア夜明けを告げです。今回ですね、前編と後編に分けて今回は、前編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回はですね、僕吉岡から、本田さんとアイルさんに、まあ、質問する形でやっていきたいなと思っております。
はい、
じゃあよろしいですかね。もう、
はい、
はい、じゃあまずあの本田さんにお伺いしたいんですけど、
はい、
あのこの楽曲を書くきっかけとかエピソードみたいなのがあれば聞きたいなと思って。
はい、まず、まあ、私が基本的に、まあ、ナイタの曲を作る際は、まあ、大体そのきっかけというか、まあ、こういう感じの曲を作りたいっていうので、まあ、デモみたいなものを作って、まあ、まあ皆さんに共有をしているんですけど、まあ今回は、まあ、創始校の絵にしについてが、まあ、無事完成して、それをきっかけに、まあ、ナユタの活動を、まあ、本格的に、まあ、ちょっとまあ力を入れて再開しようというなったわけなんですけど、う
ん、そうですね、
まあそうですね、でまあ一応その創始校の絵にしについてが、まあ、一応我々にとっては発表したのは令和だけど平成最後の作品となって、
うん、あ、そうだね、確かにそうだね。
今回は、まあ、令和の初めての作品となると思って、
うんうんうんうん、
でまあそれをまあいろいろ思ってて、でそれをまあじゃあ令和初めての作品になるんだなと思って、まあ、考えた時に、まあ、3つ思ったことがあったんですよ。それがまあきっかけになるんだけど、
うんうん、なるほど、
うん、まあ、1つはまずそのまあ、活動を本格的に力を入れていくにあたって、まず今までずっと応援してくれてた、まあ、リスナーのことを思ってて、
はいはいはい、はい、
でまあ僕らとしては、まあ、ずっと創作活動を続けていて、でおそらく本当に活動を休止してたのって本当に僕らがあんまり会わなかったり話さなかったりしてるのって正直半年ぐらいだと思うんだよね。半年、
ああ確かに
ぐらいしか止まって、ね、うん、長くても半年ぐらいしか止まってなくて、
うんうんうん、確かに確かに、
まあ、2,3 ヶ月ちょっと休むことはあってもそんな1年とかをまるまる全く連絡取らなかったとか、うんうん、音楽活動続けなかったとかあんまなかったと思うんだよね、
うんうんうん
う
ん、
そうだね、うんうんうん、
けどまあ表現する場所だったり、まあ、こうをまあちょっと考え直したり、
うんうん、
まあ、媒体を変えたりしたことで、まあ、正直リスナー側から見ると、まあ、僕らのやってることってすごい分かりにくくてめちゃくちゃイメージしてもおかしくないと思ったんだよね。
まあまあまあそうかもしれないね、う
ん、でまあその中で、まあ、あ、ナイトって終わったんだなって思って しまった人も結構いたんじゃないかなと思ってて、まあ、世の中にまあ僕らよりは早いスパンで素晴らしい音楽を定期的に発表できる人はまあ溢れているっていう事実もあるし、まあけど、どうもどんなにね僕らがまあその下手れでまあなかなか音源を出さなくてもまあ応援してくれてる人っていうのはまあやっぱりいて、まあだからその人たちにまあその伝えたいこととか、まあ今回まあただ休んでるというか、ただあのずっと考えてたわけじゃなくて、やりたいことがまあ明確に一層こう固いものになった、まあ、僕らのまあサウンドなり楽曲っていうものをもう一度聴いてほしいなっていうことを、うんうん、まあ、このきっかけの第一曲目として思ったんだよね。
なるほど、
まあ、個人的にはそういう思いがまあ一つあったっていう、
まあ、またなゆたとして改めてその自分たちの楽曲だったりそのメッセージみたいなのがまあ伝えられたらいいなって、まあ、待ってくれてる人たちとも含めってことだよね。なるほどね。
まあ、それとこれからまあ PR していくにあたって、まあ、これから聴いてもらって出会う人にはまあ自己紹介的な歌がいいなと思ってて、まあ、こんにちはーすみたいな感じで、うん、まあ、だから正直エニシの未知との遭遇とかはまあ割とそれに当たるのかなと思ったんだけど、まあ、あれは吉岡さんが歌ってるから、俺もちょっとこんにちはーすみたいな歌が欲しいなと思って作りました
2人してね
そうそう2人してこんにちはーすっていう歌が、まあ、あったらまあいいなと思って、
まあ、確かにそうだね、うん、
そうそうっていうのをまあきっかけとして思いのきっかけとしてありました。
はいはいはい、
はい、で2つ目はまあそのつれづれ推進委員会でつながってくれた、まあ、クリエイターのことをまあ思ったんだよね。
なるほど。
そうそうそう、まあ、今まで僕らがやってたことっていうのはこの創始校っていう冊子を、まあ、作ろうっていうことで、まあ、いろんな人に声をかけたりしてその中で快くこう受け入れてくれた人たちがいると思うんだけど、まあ、創始校っていう冊子を作るのは、まあ、あんまりこう外側に見えないかもしれないけど想像以上に大変 で、うん、で割とこう内部でこういろいろこう逼迫した雰囲気があったと思うんだけど、まあ、なんでこんなことわざわざこうねやってんだろうとか考えた時もあったんだけど、
まあね、
うんうん、でも僕らの技術だけじゃ今まで音楽だけしかやってこなかった僕らの技術だけじゃ決してできないものが今ここにあるのは、うん、まあ、割とその協力してくれるクリエイターさんがいたからだなっていうのを思ってて、でそれに対して僕らは返せるものってやっぱり歌であったり、うん、まあ、そのつれづれ推進委員会を自体を盛り上げていこうっていうことだと思うんだよね。
確かにそうだね。
だから僕らが頑張り次第で、まあ、協力してくれたクリエイターさんたちの、まあ、今回、まあ、その創始校に乗っているとかっていうところの評価も左右されるわけで、まあ、だから、まあ、これから、まあ、やっていくぞっていう意味の意思でも意思を示す曲でもありたいなと思ったっていう。
なるほど、はいはいはいはい、
なるほどですね、
うん、じゃあもう結構いろんなところのまあ起点というかみたいなその、まあ、ある意味ではターニングポイントみたいなものになっていくといいなっていう感じかな。
そうだね、だからまあ今まで自分たちがそのつれづれ推進委員会として活動してきたことを振り返りつつ改めてその結局やりたいことはかなり明確になってきてるのかなとは、まあ、僕的には思ってるんだよね、まあ、それを、まあ、その、改めてサウンドにして伝えたいっていうのの、まあ、1曲目っていうことで、
で、まあ、
で3つ目が最後は、まあ、やっぱりその、まあ、我々というか、まあ、お二人のことで、まあ、お二人のことをまあ考えたんだけど、まあ、ここまで来るのに、まあ、それこ その何百時間と話し合いを重ね、まあ、物事が進まない理由を二人にこう押し付けてしまったなということもありながらまあだけど、うん、ちゃんとこう互いに理解を深めてきたからこそ今こうやって三人でラジオをやってられるんだなって思うんですよ。
そうだね、うん、そう確かに。
でまあそのでそれに対してやっぱ自分はその自分の言葉をきちんと受け止めてもらえて、まあ、それを表現する場所っていうものがあるってことに対して、まあの、まあ、その喜びというかを表す、まあ、一曲っていうのはこの3つだね、きっかけとしては。だからそういう歌を作りたいなって思ったんだよね。だからこんにちはっていうのと、ね、頑張りますっていうやつと 楽しいですっていう簡単に言うとそんな感じだね。
うん、めちゃめちゃ簡単になっちゃったけど、
前向きな曲なんだね。
そうそう、うん、っていうのを、まあ、作りたかったっていうのがきっかけですね。はい、
なるほど。
ちょっと長くなりましたけど。
いやいやいや、ありがとうございます、うん、そしたら、まあ、今回、作詞作曲を、本田さんですかね。
まあ、そうだね、うん、うん、
でアレンジをアイルさんがやってくれたと思うんですけど、
はい、
アイルさんがその楽曲をこう作る上でというか、その構築していく上でいろいろ多分意識したりとか工夫したりしたところがあると思うんですけど、それをぜひ聞きたくて。
はい、今回はですね、まあ、デモは本田さんからもらったデモは今回、うん、ほぼボーカル、まあ、メロ仮メロのようなものと、まあ、ギターのコード弾きのみだったんですけども、
まあ、弾き語りみたいなのに近いのかな。
それで一緒にこう考えてる時に、うん、なんか早いのがいいと、うん、テンポ早いのがいい、
とにかく、
うん、テンポ早いの久々にやりたいんだよねって分かりました、じゃあそれでちょっと考えてみますって。
おすごい
でこう作っていく段階で、
あ、はいはいはい、
これはきっとシンプルなものにした方がいいだろうというイメージがこう、
なるほど、
湧きまして、だからまあ、今回意識したことっていうのは一聴してシンプルに聞こえる楽曲であること。
おお、なるほど。
でもただシンプルだとやっぱり飽きが来ちゃうから、
まあそう、う
ん、そこについてはこうディティールで本当はちょっと複雑なことをしてるんだけども、それがこう目立たないようなものがいいかなというふうに。
おお、クロードですね。
いや、まあでも今回は本当になんというか、たまたまうまくいったというか、あまり悩まずに書けたかなとはまあ思うんだけども、まあ、さっき本田さんが言ってた楽曲を書くきっかけとかエピソードって、まあ実は初めて聞いたんだけども、
うーん、
初めてというか、
あ、そうなんだ、うん、
その曲を作ってる時にはまああんまり聞かなかった話なんだけど、
あ、
まあ、今聞いてみると、なんか、あ、なんか理念として合ってたかなみたいな。
まあまあそうだね、
うん、こんにすごいね、うん、
こんにちはみたいな曲になったかなと思って
そうだね、
確かに、
うん、やっぱりこう
すごいね、結果的に、うん、
メロがこうすごく分かりやすくいいメロだったので、これは曲を複雑にしてしまうと、そのメロのなんというかポテンシャルを下げてしまう可能性があるなと思って、
ああなるほどね。
やっぱり一聴してシンプルに聞こえる、メロがしっかり聞こえるっていうのは意識して作ってたところですね。
なるほど。
うん。
もともとあるメロディーのメロディーをまあかなり大事にして作ったって感じですかね。
もうメロさえ聞こえてればあとは何でもいいみたいな、
まあ重要だよねメロディーってやっぱ、うん、
っていうところですかね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、まあ、それ踏まえた上で、まあ、結構その今アイルさんがその本田さんのきっかけみたいなもの初めて聞いたとか言ったんですけど、今回まあ、僕はあまりこの楽曲にはまあ関与せずというか、まあ、2人にも完全に楽曲の作成をお任せしちゃってたんですけど、
ええ、
割とその、うん、作っていく上で2人でどんな話をしてたのかなって、僕は僕でそのいろいろね暗躍してたんですけど別のところで、
ええ、そうですね、
まあ、その間こう2人は何をこう喋りながらその楽曲を進めていったのかなっていうのが実は気になっていて、
うん、まあ今回はね割と本当に楽曲上でコミュニケーションした感じだったよね。本当、まあ、さっきもアイルさんが言ってましたけど、本当に僕が投げたデモをこんな感じですって言って、やりたいですって言って、そしたら、まあ、じゃあこんな感じでどうでしょうって、まあ、投げ返されてきて、でそんな感じですってお返ししたら終わりみたいな。
わ、すごい、まあでも理想、理想的というか、まあ、いいね、
うん、いつもはもうちょっとね、なんかこういうやつが欲しいんだよねとかって普通に言葉で会話して調整したりするんだけど、この曲は本当に音源上だけで、まあ、解決してしまったっていう。
そうなんだ。
あんまりその曲に対して二人で話し合った時間っていうのはなかったね。
あんまりなかったね。
うん、うん、うん。
まあ結構その楽曲自体がやっぱまっすぐで 伝わりやすかったからこそってのもあるのかもね。
うん、
最終的な終着点やっぱ2人一緒だから、まあ、それはすごいなと思うけどね。
うん、
まあこれはそう
そうありがたいこと
だ。あ、そうだね。うん、まあ運が良かったのもあるかもしれないけど、サクサク進んで今良かったなと。
うん、
うんうん。まあ、かなりそのいい意味でナユタの明るさみたいな、ナユタらしい明るさみたいなのがすごい出てて、個人的にはそのデモのほぼ完成形を聞いて、あ、いいなって僕も思って、
うんうんうん、
あんまり僕もその聞いて意見なんかあるって言われて僕も特にないよって言ったんですけど、
うんうん、
割と一発でなんか、あ、いいなって思える楽曲で、
うん
うん、本当にあのお疲れ様でしたとしか言えないんですけど僕からは。
いえいえいえ、
ありがとうございます。
はい、
まあ、けど本当にまあ我々3人でこうやり始めてから、
うんうんうん、
まあ、いわゆるこうリードフレーズとか、
うん、
いわゆるこう上物の部分っていうものをね、こうなんか結構苦戦してきているっていう部分が、まあ、少なからずあると思うんでね。
確かに。
3人とも別にそのリードフレーズみたいなのを専門的にずっとやってたわけじゃないから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でも、まあ、今回の楽曲っていうのは割とフィットしてる感じになったかなっていうか、まあ、一つ成長した感じになったかなっていうのはすごく自分の中で感じていて、
うんうん
うん、まあ、ほぼアイルさん考えてくれたんですけど。
いや、まあまあ、まあ、あのやっぱメロディーが主軸ですから、あくまで。
うん、
あ、いいっすね。なんで持ちつ持たれつで、
ぜひあのたくさん聴いていただければと。
そうですね、
結構聴きやすいと思うんですよね、我々の曲の中では。
うん、
うんうんうん、
いやでも、うん、いや早すぎるからちょっとテンポ、
そんな
こんなテンポの曲あんま普段聴かないから、早いと聞きづらいとか
別に。
一応あのね、あの BPM 言っておくと205なんですけど、かなり早いんですけど、
う
ん、
早いね。あ、そんななんだ。
すんげえ早い。
ちなみにこれってあれ、エニシが終わってから本格的に作り始めた感じだっけ。
エニシが終わってからだね。
うん、
ってなると どんぐらいだ時間的に。
でもそうだな、なんというか、鋳型というか、まあ、7割、8割ぐらい、
うん
うん、もうこれでいいでしょ、みたいな、方向性が語ったのは、まあ、もう10日ぐらい。
うん。早
すんげ早かった。すんげ早かった。ま
あ、結構、そうね、絵にしとか、割と苦戦はしたけど。
いや、もうあれは、ちょっともう、だいぶ苦戦しまして。
そうね、待合室と未知との遭遇ね、うん、なかなか苦戦しましたけど。
うん。うんうん、
今回はね、我々結構頑張った方というか、
実質
検討した方なんじゃないですかね。ね、
実質1ヶ月とかで、うん、1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいで、まあ、サクサクっと完成させたかなと思うんで。
うんうんうん。
そうね。
まあ、そうですね、波に乗って、これからもね、まあ、ガンガン出していけたらいいなと思いますけど。
そうですね。
はい。
はい。
頑張ります。
じゃあ、まあ、前半はこの辺ですかね。
そうですね。
はい、はい、じゃあありがとうございます。じゃあそれではですね、今回のラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。ラジオの感想などはコメントまたはツイッターでお待ちしております。今回のラジオで触れたテーマに対する意見や考察はハッシュタグナユタのラジオでつぶやいてみてください。最後はナユタのハルモニア夜明けを告げでお別れしたいと思います。ラジオで流している楽曲のフルはツレツレ推進会のサイトにて聞くことができますので、ぜひサイトにも足を運んでみてください。それではまた次回の21時にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
の夜べさまよう鞭と漂う虫は孤独の効果がつないだ虫か、嫌い嫌い何も期待しない生んだ痛みが言葉にできずに孤独と化した。あの日に戻れたら